ああ、今年もあとちょっとだね。まだ年賀状も書いてないし、掃除もしてないし、まだまだやり残したことだらけだわ。
お出はほとんど済ませた。あとやることは2つだけだ。
何何？
ビッグママのクリスマスライブに行くことと、君の彼氏になること。2016年は君の彼氏で1年過ごしたい。ダメかな？
ダメじゃないよ。私の答えはロックンロールバンドワゴン。
Podcast featuring Big Mama。
ビッグママギターボーカル金井雅人です。
ベース安井です。
バイオリンの東出です。
はい、今日はこの3人でお送りします。今年最後の前枠ドラマだった。
はい、
そうだったね。あんなんでよかったですかね。
どうですか今年1年前枠。
安井さんはキャラをやり通した感じありますね。
新しい才能が開花した感。もう分かんない、これで違う仕事が来ちゃうかもしれない。
声優さん
来られる
わ。 だいぶ限られると思うけど、実はですね、今ラジオ聞く地域によってなんですけど、クリスマスパレード、我々ビッグママの主催する、はい、クリスマスライブのちょっと途中ということで、はい、クリスマスライブ自体の思い出あります？もう 4,5 年ずっと、
そうですね、
我々クリスマスライブを
毎年プレゼントコーナーってやつあるじゃないですか、
ありますね、
ね、はい、あれよね、
今年もね、
あるかどうか
ね、あるかどうか分かんないしね、何あげるかどうか分かんないけどね。
僕去年ベースあげちゃって、うん、すごいハードルが、
そ
うだ、ね、うん、
そっか、
ハードルが上がった。
今年は、ね、ベーシストがベースあげたらもうあとくぐるしかないもんね。
ストラップとか
右肩下がって
下がろうか、
うん、右肩、まあ分かんないよ、なんか突き抜ける何かをあげる。まあでもそれまで毎年映画の DVD だったでしょ。
そう、うん、
ホームアローンを
1から2から入ってね、
一貫してホームアローン
を、あ、一貫して、そうか、ホームアローンを上げ続けて、
上げ続けてましたね。
ホームアローンってさ、あれクリスマス、そう、ずっとクリスマス、毎年クリスマスの
クリスマスですね、
映画だったの、
うん、
あ、なるほどね、
憧れたよね、ちょっとあの仕掛けとかさ、
おもちゃ箱がたくさんあるシーンとか、
ね、
うん、
で2ですね、あれは。
あとこう
ニューヨークの
そうですね、
ニット帽越しに頭が焼けちゃうやつ、
焼けるやつね、
あれは1、2もあったな。
あと最終的に2階からこうなんかこう
棒がね、じゃあ金井見たの2だね、それね、
ワイヤーに引っかかってこう隣のこうちっちゃい部屋みたいなところにこう、
それは1でしょ、1、
どっちも見てる、
どっちも見てる、
好きっすね、見たいね。
まおちゃんは
ん、
それはまあヒデトの話じゃないですか、そのプレゼントで、ね、DVD っていう、そうそう、ね、
毎回なんか違ったものあげ て
パンあげてみたり、うん、アーシャで着たワンピースあげてみたり、
まあ、でもあれですね、一番我々的には、うん、真央ちゃんがこう着替えが難しいじゃないですか。
そうなんですよね、
あれ自体は毎年同じものを着てるの？
そうそう、そこよ、ま、
すごい
そこなんで、
素敵な話をするともうずっと体型を維持されてるってこと、は
い、だからね、私昨日走りました。走らねばと思って。
一番準備が大変な、
うん、ボディから作っていかないと。
いやでもそれがさ、こう年に1回こう健康診断みたいな形で、
そうそうそう、この服入んの入んないのみたいな、チャック上がんのどうなのみたいな、
これからねライブハウスに来る、ホールに来る、遊びに来るお客さん、真央ちゃんは実はそういう裏側が、
実は頑張ってる、まあ見えない
ところ、年末調整が、
年末調整
そうですね、
はい、真央ちゃんの年末調整の結果も込みでね、
入んなかったらどうしようね、やばいね。
というわけでまず1曲お送りします。ビッグママでマイグレイテストトレジャー。聞いてもらったのはビッグママでマイグレイテストトレジャーです。ということで、今回はですね、シーズンごとの恒例企画、はい、冬のプレイリストで、また先週の夏季リアドに続き、うん、リアドはオーシャンレーン、ルッキングサイズのミラー、うん、で、夏季はスピードのホワイトラブを、ね、オフマイクのところで熱唱されてました。
ドテーマね、
振り付けで、
そう、
ということで、今週真央ちゃんとヒデトということで、先に真央ちゃんお願いしていいですか？
はい、
はい、
ではでは、私の冬の曲といえばこれです。ドリームスカムトゥルーのウィンターソング。
聞いてもらっているのはドリームスカムトゥルーでウィンターソングです。この曲を選んだ理由は、
これ本当つい最近の話なんですけど、
はい、
クリスマスライブにね、
うん、
まあ、なんかカバー曲何やんのみたいな話ちょっとあったじゃないですか、
はい、
なんか毎年なんかいろいろやらせてもらってるんですけど、でうちの会社の副社長がドリカムの、うんね、ウィンターソングとかとか言った時に、私がこれお箱ですって言ったら、みんながいいし、なんか一斉に爆笑してお箱っていうね、ま
あ、そのシチュエーションにもよるんですけど、これお箱ですって最近言わないよねっていう話からちょっとそういう盛り上がりを、
そう、うん、それがちょっと
昭和感出てる、
お箱これ、ね、18番、
あのぜひラジオ聞いてる方、お箱ですっていうのが何歳まで通じるのか、
うん、いやちょっとね、私もお箱って言ってすげえ面白かった、ね、面白かったけど、やっぱ面白かったなと思って、
あのリアクション欲しいですね、お箱がどこまで通じるのか。
でも本当実際にあの私これカラオケで本当よく歌ってた曲で、
なるほど、
そう、あの好きなんですよね。
僕でも今これ気になったんだけど、全編 AC じゃないですか、
うん、そう、
あの当時これって何年前、何年ぐらい、僕らが小学生ぐらいの時に、ね、うん、よく全編英語詞の歌でドリカムはシングルをえいって出したし、まあなおのこと素晴らしくて、みんなが歌えるような感じに、うん、まあ、よっぽどメロディーと曲が良かったのもあると思うんですけど、うん、なんか今思うとすごいドリカム攻めてんなとも思うし、
さすが歌詞を書く立場の金井さん、
なんかね、よくすごいいい曲だからこそ、ね、この曲ってなんか、
そうだね、このミワさんのさ、また英語の発音綺麗だったり、うん、まあ、声もすごい綺麗だったり、こうすごい体にスッと入ってきたっていうところなんだろうね、うん、日本人にすごいフィットする感じなんじゃない、うん、そのあれが、
そう、この曲今パッと聴いただけで、なんかこういろんな音楽的な部分で気になるところがすごくあって、うん、また改めて、うん、あの勉強になりました、
ね、
続きまして、
はい、私はです、これはですね、あの映画の主題歌になったやつなんですけど、
なるほど、
個人的冬の曲ということで
紹介してもらっていいですか、
はい、聞いてください、はい、エアロスミスでミスアシング
聞いてもらっているのはエアロスミスでなんだっけ、ミスアシング、
ミスアシング、
はい
はい、これ
アルマゲのやつですよね、
アルマゲこれね、
ちょんまげみたいに言うな
歌詞は
どんの方の
歌詞は冬のあれじゃないんですけど、
うん、
アルマゲが当時12月本当クリスマス近辺で日本だと公開されてて、
はい、
何年前、これこそ
98年なので
詳しい
17年前、
わ、
中学生か僕らは、
見たね、あの 見た記憶があるし、当時もう本当にピュアだった、うん、僕は多分今見ると、
うん、
まあね、アメリカにすごくこう、うん、寄った映画だっていう風に見ちゃうのかもしれないけれども、ね、当時は普通に感動して普通に泣きました。
泣いたよ。
当時しかもノストラダムスのあれでこういう映画多かったんですよ、ね、同じ時期にディープインパクト
もやってたから、ディープインパクトもね、
あのもう僕が一番忘れられないのが、うん、まだこう宇宙空間に行く前に、うん、こう恋人同士がイチャイチャしてる時に、はい、なんか食べっ子動物みたいなビスケットを、
あの、お腹の上でね、
そうそうそう、あの
ここが丘だとかって、
うん、女の人の体でこうその食べっ子動物みたいな動物がこう駆け上がっていって、ここイチャイチャするっていうの、なんてイチャイチャ、こんなイチャイチャってあるんだ、
印象そこかいな、
すごい、
で大人になった金井さんはそれをやるわけですね、
やってみたいですね。
食べっ子動物ください。
食べっ子動物を買うところからちょっと始めなきゃいけないんですけど。
ねえ、でも、
まあこれがだから結果として。
だからその冬のイメージは僕はこの曲にあるんですけど。
なんかニューヨークとかのでっかいクリスマスツリーの前で流れてそう。
うん、
そう、だから最初話したのがこう、まあオーケストラと鍵盤と、うん、あとやっぱテンポだと思うんだよね。ね、これぐらいのスピード感。
うん、
おそらく、あの、まあ日本の音楽でも海外の音楽でも、こう、冬にフィットするものってどんどんどんどんテンポが夏に比べて遅くなったり、
うん、確かに
バラードだったりより歌詞のニュアンスだったり大味なものというか、
それかシャッフルか、
あ、なるほどね、あの、うん、鈴の、
うん、そうね、マライア・キャリーとかも、うん、
みたいなことがですね、実はあのこれが今流れてる間我々裏で話していてですね、
うん、
まあ、新しい冬の歌を開発する際には
ですね、
あのヒントがたくさんあったなあなんて、このプレイリストを聞きながら思いつつ、皆さんは単純にあの我々がもっとね、あのいい音楽 冬のプレイリストを全部ビッグママで塗り替えるぐらいの曲をね、うん、あの心意気だけは作りたいと思っているんで、ぜひ楽しみに待っていてほしいのと、まあ、それぞれのおすすめの音楽です。ぜひ聴いて楽しんでください、
はい、
というわけで、我々ビッグママとお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、お悩みや質問に電話でお答えする思いっきりママ電話、あなたの周りのロックな出来事を判定するロックンロール判定のメッセージもお待ちしています。採用された人にはこの番組でしか手に入らないビッグママ×ロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼント。本名と送り先の住所も忘れず書いて送ってください。
はい、メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon までよろしくお願いします。そしてビッグママからお知らせです。
はい、12月29日、火曜日カウントダウンジャパン15、16に今年も出演します、
はい、
そして1月11日月曜日、下北沢ガーデンにて、
はい、
毎年のね、レベルのお祭りです。RX ナイトボリューム7。
はい。
そして、1月の30日土曜日、はい、台湾での、例のあれですね。
はい、ビッグママ、トータルファット、ザ・バックホーン。
イエス。スリーマン、すんげえ楽しみにしてます。
はい。
ウェアハウス J チャプターズ、俺たちのパクパクビーフヌードルグルメライブ in 台湾も開催でございます。
はい。1月結構忙しいね。
ね。
年始早々ね、ま
あ、ということはビッグママ好きな皆さんは楽しいことたくさん増えるはずなので、うん、ぜひいろんなこと楽しみに待っててください。よろしくお願いします。詳しい情報はビッグママのオフィシャルサイトをチェックしてください。今週はここまで。この後はホワイトアッシュにバトンタッチ。せーの、
ビッグママでした。
ロックンロールバンドワゴン featuring White Ash。
どうも、ホワイトアッシュボーカルギターのびたです。
ベースのあやです。
ギターの山さんです。
ドラムのゴーです。
ユニソロッツ、せーの、ホワイトアッシュです。はい、ということでね、今週は、今がシーズンのあの話題について話したいと思います。
お
まあ、今がシーズンといえば、
はい、
あれじゃ、
あれですね、
あれだね。
まあだからもしかしたらですよ、
はい、
まあ大切な人がいない、彼氏彼女がいない方にはちょっときつい内容になるかもしれません。
いやいや、そんなことはございませんよ。
わかんないですよ。
いや、これからですよ。これから奇跡が起きるかもしれません。
これから奇跡が起こるかもしれない、
うん、
はい、ということでね、その前にね、
うん、
一曲お送り、したいと思います。はい、それでは聴いてください。ホワイトアッシュで、せーの、
クリスマスパーティーロックアンセム。
お送りしたのはホワイトアッシュでクリスマスパーティーロックアンセムでした。さてね、季節は冬ですよ、
はい、
街中にキラキラしたイルミネーションとか、
はい、
まあ、肩を寄せ合って歩くカップルが目立つ、
はい、
目立つに目立つ今日この頃。
そうですね、
うん、まあなんかこうすごいね、雰囲気のあるヒゲのおじさんのお店で、
は
い、あれが食べたくなるシーズン
なりますね、
うん、
ということで今日は魚についてとことん語りましょう。
よし、
魚です、ね、
なんで、なんで、うん、今多分この流れでリスナーの方はみんな急にこう、なんでなんで魚なのって思ってる。
いや、冬といえばね、
うん、
魚が美味しいですよ、
うん
うん、ということでね、
懐かしいこの曲、
まあ、マグロ、
はい、
ヒラメ、ブリ、まあ、魚のオールスターたちがですね、はい、最高に美味しく食べられる季節が今年もやってきましたよと、
そうですね、
いうことでね、クリスマスという字をね、はい、よく思い出してみてください。
はい。
順番を変えると、魚になる？
ならなくない？
ならない。
ならない。
真剣に考えちゃった。
クリスマス。ね。まっすぐ入ってる、まず。
まあね。
まあね。
ます
ね。
うん。そうでしょ？
まあ、そうだね。
あとはな。
クマ、ス。
うん。あとはマグロのま。
まあね。
うん。
まあね。
あとは。
ニジマスとかと一緒だよね。
ブリのリ。リが入ってる。
リね。
うん。だから、そういうことじゃん。
切り離せないね。
結果的にだからクリスマスと魚はもう切り離せないよということで、やっぱね、魚について話しましょうよと、
はい、
いうことで、じゃあね、そもそもみんな魚好き？
うん、
魚大好きですね。
魚、じゃあ好きな魚、あやさん好きな魚は？
タイ。
ゴーちゃん、
俺はね、アジの開きかな。
アジの開き。山さん、
僕はね、銀だらとか好きですね。
銀だらね。僕はね、ホッケが好きなの。
あ、ホッケね。
酒のあてに。
はいはいはい。
ホッケうまいっすよね。
お寿司、お寿司とかでもやっぱりあやさんはタイを頼む。
お寿司。生魚があんまり得意じゃないので、
ね、
なんか大体炙ってほしい。
炙り系ね。
タイとかね。
炙り系女子。
炙りサーモンとかね。
もうね、そう美味しいよね。
魚は炙ったイカでいい。
漢字が違うから。魚のね。
魚のね。お酒のつまみ的な意味だからね。ということですけども、あやさんじゃあな、お刺身が基本的にも苦手ってこと？
でもだんだん食べられるようになったね。あの北陸とか行くとさ、すごく美味しい、衝撃的な美味しさの魚が多いから、のどぐろとかね。
のどぐろ美味しいね。
あれは美味しいね。
新潟で食べたんだっけ？
新潟です。
新潟で食べたね。
かな、そう、うん、新潟か、うん、新潟だね。
のどぐろ野球しようぜ
いろいろ混じってる、ね、いろいろ混じってる
そんなキャラクターいないけどねまあでもね、冬
どうしよう、
のどぐろ
この話題どうしようって感じになっちゃう
魚が旬の魚料理、冬が旬の魚料理といえば ね、うん、まあブリ大根とか、
ブリ大根ね、
イワシのつみれ鍋とかね、はい、ありますけれども、なんかいわゆる、うんうんうん、なんかあの大人の人が好きそうな食べ物ってあるじゃん、
はいはいはい、
あの、
はい
はい、ブリ大根とかさ、イワシのつみれ鍋とかってさ、うん、結構その子供が好きかって言ったら、それはちょっとなんか、うん、ちょっと渋いなみたいなやつあるじゃん。
あ、まあね、
魚料理って結構
大人発信だよね。
そうそうそう、結構そういうところあるじゃん。
うん、あるあるある。
だからどうみんな、
そ、肉じゃない、若い子はね、みんな唐揚げとかさ、そうそうそうそう、ハンバーグとかね。
そうね、肉の割合の方が多いかもね、うん、普段食べるのね。う
ん、最近だから魚の美味しさに気づくみたいなのはあるよね。ちょっと あのお肉ばっか食べてたけどさ、脂っこいものちょっとあれかなっつって、
あの話前にしたことなかったっけ、あの食べれるやつはあの戦って勝てるやつだって話。
え、何それ。あのさ、マグロって勝てる？
じゃあ昔さ、昔って焼肉とかさ、すごいさ、全然食べれたじゃん、
うんうん、
だけどだんだん年を取ってくるにつれて、そういう焼肉とかがもう胃にちょっと、もうなんかもうすぐお腹いっぱいになっちゃうっていうか、うんうん、ちょっともういけないなみたいな感じになってくるじゃん、うん、それはね、だんだんね、牛と戦えなくなってきてんだよ。
え、
で牛が戦えなくなった人は次に何に行くかっていうと、豚に行くわけ。ちょっとサイズダウンするじゃん。
あ、ファイトするってこと？
そうそうそう、戦って勝てる相手だから牛が食べれなくなった人は豚に行くじゃん。で、豚戦えないなってなった人は鶏に行くわけで、鶏に勝てないなってなったら魚に行って、だんだんあのこう貝とかさ、もう
海藻とかになって
くる。海藻とか。だんだんその食べるものがさ、あのもう。
あ、戦ってってことね。
そうそうそうそう。だから焼肉とかも全然ガツガツに食べれる間はね、まだ人間的にね、牛と戦えるから。
やばい。
そうなんだ。
うちのおばあちゃん、マジで強いわだ。それだ。
もうえ、じゃあおばあちゃん
戦えるんだ。
戦える。
次のステーキとかもバッツリ食べれる。
あ、ほんと。あ、じゃあそれも全然牛と戦える。
ビールもね、毎回1リットルとか飲んでる、おばあちゃん。
やばい。
超強い。
おばあちゃんロックだね。
やばい。何の話だったっけ？
魚の話
ですよ。
そうですね。
この間ね、うん、この間って言ってもちょっと前だけども、イチョウ祭りっていう、あの、明治外苑、明治。
イチョウってイチョウの木のイチョウ。
そうそう。あそこでね、ちょっとしたなんかお祭りみたいなのやってて、で、そこでね、焼き牡蠣が売ってたんですよ。
牡蠣ね。
そう、牡蠣。で、それで、なんか美味しそうだなと思ってた矢先に、うん、あの、お店の人がね、今から半額ですよって言ったわけ。
あら。
へぇ。
カキ今から半額って。で、それが1個ね、300円だったわけ。300円が半額になるから150円になるわけじゃん。で、カキ今から150円半額、うん、
外国人の方なの日本人の方大丈夫、
多分ね、うん、あのね、日本人じゃないんだけど、多分だから、あの、何、あの、でも普通に、見た感じ、日本人っぽい感じなんだけど、うん、 カキ今から150円今からって言ってるわけだけど、それ10分15分ぐらいずっと言い続けてるから、心の中で今からじゃないよ、さっきからだよって思ってるわけ。
ああ、だんだんねだんだんね、
うん、だけど
時が経ってしまった
15分ぐらいやってるわけだ。
そうそう、だけど一回ちょっと
ずっと閉店整理やってるとこ見てたね
そうそうそう
感じのね、
今から150円カキ今から半額って言ってるわけで、それでちょっと試しにさ、あ安い、やなんかあの美味しそうだなって思ったし、安いんだったらちょっと買ってみようと思って買ってみたわけ、はいはいはい、そしたらさ、うん、すーげえ美味しかったの。広島、ね、広島、はいはい、特、
あ、うん、広島うまいよね、
そう、うん、
特産品、
特産品、
特産っていうか直送みたいな、
あ
そうそうそう、ですごい美味しくて、だけどそのい鍵150円って言ってる間にさ、すごいその人の声めっちゃよく通るからさ、列がすごいできんの。ものすごいね、今まで全然そんなでもなかったのに、150円って言った瞬間にバーって人が並んだわけ。で、それでさ、最初の方に鍵買ったんだけど、これもう一回食べたいなと思って、
うん、
もう一回食べたいなって思ったんだけど、もうすごい列並んでるわけよ。
うん、
で、あ、どうしようどうしようって。でも、ちょっと並ぼうと思って。
うん、
で、並んだわけ、
うん。
で、その次はね、4個ぐらい。
うん、
買って、
うん
うん、美味しかったよっていう話
一人一個とかじゃなかったんだ、
たね、
何個でも買えたんだ、
う
ん、
そうそう何個でも買えた。だって、うん、普通に並んでる最中に買ったおじさんがこうやって横に出てた時にもうね6個ぐらい持ってたの。で、わあそうだよね、普通奥さんと一緒に行ったんだけど、うん、普通に一人一個しか買わなかったの、その安いタイミングで、はいはいはいはい、でも普通に考えたらこれ6個ぐらい買えばよかったと思って
意外とそんだけ並んだってことはちょっと読み甘かったよね、お店の側が、
うん、その人
やべえ意外と売れねえなっつって半額にしたんだろうね。そしたらバーって並んだみたいな。
その人すごい、カギ150円今から
ものすごい通る声だったんだろうね。
その
すご
い、その人会いたくなっちゃったよね
広島で会えると思う。
広島で会える一生祭りに行けば会えるかもしれない、
はい、ということでね、まああれですよ、なんか
魚ね、
魚、あ、オッケー、はい、じゃあね、ということで、まあ、魚の話を、
はい、
してみたはものの、
はい、
うん、
いやちょっと本当にそれで最後まで行くのかと、
はい、
いうそんなあなたに、まあ、僕たちホワイトアッシュからですね、この、まあ、曲、うん、クリスマスにちなんだ曲があるんですよ。
ありますね。
なのでね、それをね、ちょっとここで今からね、ちょっと、ね、最初の方に、ほら、こうやって。
鳴らしてたよね。
なんかね、鳴ってたもんね。
ね。なんでだろう、なんで
やるんだね。
やる
んだね。どこで止めようかなって思ったけど、そこまでちょっとや歌うんだね、やっぱね。
クリスマスなのに、魚の話をしたのなんでだろうはい、ということでね、まあそれは一旦置いておいて、
はいはいはい、
まあちょっとね、
ちゃんとね、
真面目に、
はい、じゃあこのラジオ聴いてくれている、あなたにこの歌を、まあ、クリスマスプレゼントとして、
はい、
お届けしたいと思います。それでは聴いてください、クリスマスプレゼント for my sweetheart です。お送りしたのはクリスマスプレゼント for my sweet heart と、こうやってラジオでね弾き語り、みんなの前で弾き語りするのも
そうですね、
ほぼないぐらい
ね、ほぼない
ね、ということでお送り、
すごい、
いやよかったです。
目つぶっちゃってた、
目つぶっちゃ
いました。あ、ほんと、うん、いやテレラねテレラ
ね、
うん、はい、ということでじゃあそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、
はい、番組の感想やメンバーへの質問、リクエスト、ライブの感想などぜひメールで送ってくださいね。メッセージは番組ホームページから、お願いいたします。 www.jfn.jp/wagon、www.jfn.jp/wagon です。最後に、僕たちホワイトアッシュからのお知らせなんですけれども、来年の春、ホワイトアッシュ4枚目のフルアルバムがリリースされますと、
はい、
はい、
はい、ということで、詳しい情報は近日中、に公開されますよと、うん、そしてですね、なんとツアーが決まりました。
イエイ、
ね、そしてなんとそのツアーに 関するですね特設ページもできましたので、うん、詳しくはホワイトアッシュのオフィシャルホームページをチェックしていただければ、そこにね、ポーンって飛べるわけですよ。はい、ね、飛べるよー。
150円
今ならね、
今から
150円ではないけどね、でもこれからね、は
い、ということでね、うん、まあいろいろさらにねここから情報いろいろと
そうですね、
皆さんにお届けできるんじゃないかというふうに思っておりますので、はい、ぜひぜひ、楽しみに待っていてください。はい、ということで以上せーの
ホワイトアッシュでした。
この後はフジファブリックにバトンタッチします。
Rock and Roll Bandwagon Featuring Fuji Fabric。
フジファブリックボーカルギターの山内総一郎です。
キーボード金沢です。
ベースの加藤です。
はい、始まりました、
はい、
ロックンロールバンドワゴン、はい、フジファブリックです。
です
ですです。
はいはいはい、今日はね、うん、3組目ということで、
うん、
最後の登場なんで、
はいはい、
気合い入れて、
お、入れて
気合い入るのかな、はい、入ってます。
最後ですからね。
最後ですからね。入れていきましょう。
はい。
今回はですね、ハローボーイズ&ガールズっていう先日までやってたツアーを振り返っていこうという日にね、しようかなと思ってますね。はい。覚えてます？
だいぶ覚えてるよ。
だいぶ覚えてる？
はい。
うん、覚えてる、覚えてる。
10月25日のね、日比谷野外音楽堂からスタートしましたツアーなんですけども、その後、愛知、石川、の金沢ね、大阪、はい、最後は、まあ、まだ東京の NHK ホールと、まあ、全5公演ですね、
うん、
やりましたが、
はい、
まあ、そのツアーに出る前に、うん、セットリストをねかなり、はい、悩んだように思います
けど、これは悩みましたね、
うん、
今までになく悩みましたね、う
ん、なんで？
ですね、やっぱ日比谷野外音楽堂でやるっていうセットリストと、
うん、
その後に回るホールツアーはちょっと変えていこうかっていう話もね、
そうね、
したりして、
ヤオンが9年ぶりということで、
うん、
まあその場所での独特なね、
うん、
独特っていうか、まあ自分たちも映像作品って出したりするんで、
うん、
まあなんか合う曲があるかなっていうところがあって、まあ、悩みましたね、それもね。
そう、結構探りましたもんね。
まああとはまあそのまあボーイズ&ガールズっていうことで、
うん、
それにちなんだ曲をね選曲しようというところで、曲って増えてくるんですね。
増える、それは増える、作れば増える、
まあいいことですけど、うん、なんかそのこれやりたい、あれやりたいっていうのが増えるね、その分ね、
そう、候補が ねやっぱり増えますよ、うんうん、
なんかかなりこういい、なんかこうこれはやる、これをやらんって、やったような気がするよ。
そうね、あとこれを何番目にやった方がいいのかとかね。
そうそうそうそうそうそう。
だってあれなんだよね、前もそうだけど、野音みたいな外でライブをやるっていう場合には、
うん、
今明るいとか、
うん、
今暗いとかね。
そうそう、それはかなり気にしたような気がするけど、うん、まあ野音に限って言うとね、
うん、
ものすごいこう冷えましたね。
寒いよね。
寒かったね、うん、あの日はね。
どうしたのみんな、あれ、あの寒さ、
急に寒波がやってきた的な感じでした
っ
けね。
ちょうどその前日ぐらいに木枯らし1号的なやつが
吹いてたよ、
はい、
まああれはね、見てくれた人すごいありがたいですけどね、震えながら、
うん、本当だよね、すごい寒かったんでね、あの日はね、
ま
あ、
その他の愛知、だったり大阪だったりっていうのは、まあ2年ぶりのホールツアーでね、
うん、そうですね、
行ってますから、
ね、
そこもありますし、
うん、
まあ加藤さんの地元石川、
はい、来ましたね。
これはかなり盛り上がりましたね。
石川はね、初ホールだったので、
うん、
バンド的にも僕的にも嬉しかったなと思いましたね。
スペシャルゲストもね、いて
やってきましたね。
ね
え、
うん、なんか思い入れのあるホールだったんでしょ。
そうそうそうそう、僕が高校生の時にね、
うん、
今の京志郎さんを見に行って、
うん、
へ、
そうなんですよ。あんまあ、それステージでも喋ってたんですけど、
あれ喋ってたっけ、
喋ってた喋ってた、
うっそ、
喋ったんですよ実は。
それでも一人の時でしょ。
そうそうそう、アンコールの時に一人で出てた時に、うん、ちょっとそういう話をしたんですけど、
あれ、
うんうん、
ごめん。
いやいやいや、ちょっとお耳には届いてなかったかもしれないですが。
まあ、今ちゃんは一人の世界に入って
たの。ちいち、今、あれだよ、リスナーのみんなのために。
あ、話をね。
あえて聞いたんですけど、ね。
なるほど。
広げて。もちろん知ってますよ。
広げていただいてありがとうございます。は
いはい、いやいやいやいや、
そんな場所で、まさか同じステージに立てるとは思わなかったですね。
なんでそこ噛むんですか
感極まっちゃって。
まあね、清志郎さん、清志郎さん。
清志郎さん
とね。一箇所ずつ言えばね、いろいろあるんですけど、
うん、
なんかね、独特ないつもと、いつものやっぱりライブハウスとは違ってさ、
うん、
また違った一体感あったよね。
そうだね、
うん、ライブハウスとは違った、うん、今回もなんかこうボガライトやったっけ、
うん、
ボガライトっていう名前でそのライトをね、リストバンド型のライトみたいなの作ったんですけど、あれをこうたくさん巻いてる人とかね、なんかその光でこう音に反応するやつなんですけど、光でこう一緒にライブを作っていくみたいなこともねできたので、すごく一体感を感じたなと思うんですけど、今回のツアーでどうかなんか個人的に寄ってみた場所とか、ここ行ったよっていうのはあります？
ホール以外でってこと？
そうそうそう、
そうだね、どっか行ったかな、いくつかあるね。大阪の時にね、うん、なんかね、サポートドラムのボボさんがたこ焼きの味比べしたいとか
って言って、ね、あーやってたね。
で朝ね10時ぐらいにね、
うんうんうん、
集合して、
うん、
2、3店舗行きましたよ。
お
なるほど。
でね、それはね、なんかボボさんは前の日にもう1回4店舗ぐらい味をた味見したらしいんだけど、うん、
すごいよね、
自分の中で本当にどうだったかっていうのを確かめたいって言って、
なるほどなるほど
なるほど、
答え合わせみたいなところね、
なんだろうな、確かめたいっていうのはなんだろうなと思いながらついていきまして、僕は
いいですね。何かボーさんもね、やっぱり食に対してのこだわりが強い方ですからね、
う
ん、
そうですね
こだわってたんですよ ね。で加藤さんあれやね、ミステリーツアーって言ってね、
そうそうそうそう、
石川県をね、バスツアーですか？
そう、ライブの前日にバスツアーをやってたんですけど、
うんうん、
そこで僕もねちょっと観光名所を一緒に回ったりして、21世紀美術館とかね、
はいはいはいはい、
そういうザ観光なところを見てきましたね、
うん、写真見せてもらったけど、
うん、
まあ綺麗なとこ多いねやっぱりね。
ああそうね、
俺はちょっと当日入りだったりして行けてないんですけど。
そうだよね、
うん、うん、なんか綺麗なとこあるわ、
うんね、なんか自分でも歩いてて、たまに
歩いてて、て手一個多かったね、
うん、歩いててて
何だ今日、なんだ今日
今日ね、乾燥してんのかね、
乾燥で噛むの、ね、あ、うん、パサパサつく
ってこと、パサパサしててね、
本当
たまに歩いててね、
うん、
こんないい街並みがあるんだっていう場所とかもあるんですよ、意外と。
あ、意外とじゃない、もう あるでしょうね、
うん、見落としていたところとかがあって、
うんうんうん、
なんかそういうところも見れてよかったですね、金沢。
ああいいね。なんかさ、俺その大阪のライブの後ってさ、
うん、
何食べた？焼肉か。
焼肉食べたね。
焼肉だね、
うん。
焼肉食べたでしょ。
うん、
あ、食べたものを覚えてる？
覚えてる覚えてる。
焼肉でしょ。うん、で石川では香箱ガニ
食べましたね。
食べましたよ。
うん、
で愛知では中華。
中華食べました、ね。
中華食べて。ヤオンの後はさ、鍋食べたよね、そういえば。
あ、
ちょっと順番はちょっとぐちゃぐちゃですけど、
鍋ですか、
うん、食べた、食べてないけど俺は、
うん、
うん、
あ、そうなんや、
うん、
ちょっと苦手なものが
苦手なものの
入ってた鍋、
うん、
だその山芋的なやつですか？
山芋となめこが入ってるね。
なるほど、
ダブル食べれないやつじゃないですか。
なかなか不思議な店だったのを覚えてます、なんか、
うん、
うん、で NHK ホールの後はイタリアンみたいなやつ、
イタリアン
なんだあれ、
そう、
バーなんか食べ物は覚えてますね、
うんうん、
まあ僕はあれですよ、夜音でね誕生日祝ってもらったっていうのはね、
うん、
すごく覚えてますね。ハッピーバースデーをこう大ちゃんが弾いてくれてるんですけど、
はい、
バッキングがないっていうね。それを自分でやったのを覚えてた。そんなんがあったり、まあ NHK ホールでねもう大成功と僕は言いましたけども、
言ってましたね、
大成功だよ、
うん、
その 実りの多いというかね、
うん
うん、
このツアー中にもこのいろんなアイデアが湧いたりとか、
うん、
あとどんどんどんどんお客さんとさ、
うん、
距離近くなってるよね。
そうだね、う
ん、なってるね、
うん、
まあ、僕も近寄ってる気はするんですけど、
うんうん、
みんな近寄ってる気はするんですけど、うん、見に来てくれる皆さんも近寄ってきてくれてるようなことが実感できるツアーだったので、バンドとしては本当に大成功としか言えないツアーだったなと思っております。
はい、
はい、大丈夫ですか。
はい、大丈夫です、ね、
大丈夫ですか、
はい、うん、
多分しゃべりながらまた思い出したりすると思うんだけど、
はい、うん、
そしてこんなメッセージも届いていただいておりますね。はい、FM 大阪でお聞きのラジオネームスーさんから、ツアーが終わってから一番最初の休みは何をしましたかという、ツアー終わってからさ、うん、休みある？
ないよ、ないです、うん、だからそれはまああれだよね、そのツアーが終わってから一番最初の、うん、まあ、うん、そういうバンド的な予定が
うん、
外的に入ってない日は何をしましたかってことですね。
事務所行くとかね、うん、レコード会社行くとか
じゃなくて、
ない日は何してるか、
うん、はい、
まあ、決まってるじゃないですかね。
決まってますね。
決まってますよ、
ね、
家から一歩も出ないというやつですね。
あと曲作ったりしてましたね。
そうね、
まあね、これみんなね、まあ、フジパブリックは3人とも作るんで、みんなそれぞれにね、多分何かを抱えながら、
うん、
抱えながらどうですかという連絡も取らず、
うん、そうね、
なんか黙々とやって
ますね、うん、何かに向かってた時もありましたね、
う
ん、
ツアー終わりとかね、そうそうそう、これはツアー中から実はやったことで、それがツアー終わっても翌日からずっと、うん、今もそうです、みんなそうじゃないですか、
うん、
あんまね寝てない自慢みたいになるのも嫌なんですけど、
寝てはいるよ俺は。寝てはいる、
うん、僕も寝てはいます、ね、
寝てはいる、寝てはいるからご安心、
うん、
逆に僕は乗ってきたらもう寝られなくなっちゃうんで、
うん、
っていうのがあったり、うん、まあずっと曲作ってますよ、
うん、
はい、一番最初、いや休みって言ったら何になんだろうね、
むしろあれだよね、ツアーが終わって本当の自分が休み、今日は休みだと思う時に何をしたいですかってことだよね。
そうね、
うんうん、何したい。
俺ね、散髪したい、伸びたから髪の毛が、
うん、
それは
撮影とかあるとさ、
うん、
ヘアメイクの方とかいらっしゃる時はさ、
うん、
ちょっと来てもらっていいですかって言えるんやけど、
あるね、
まあ、あんまないでしょ最近。
最近ないね。
だからもう切りに行かないとな
と。そうだよね、
うん、なんかある。
いや僕は同じく、さっきも言いましたけど、家から出ないってことがやっぱり
やりたい、
やりたい、やりたいってか、やってる、
やって
やっている
やってんねやね。大ちゃんは、
うん、なんだろう。いや俺今なんか休みね、
うん、
掃除。
ああ、
いや大ちゃんち綺麗よね。でも
いや綺麗風、綺麗風、
綺麗風、綺麗なんじゃないですか。
綺麗綺麗、俺すごい、あ、片付いてるなと思う。いつも
ガラスの窓ガラスの、
うん、
とかさ、うん、湯垢とか落としたい。
ああ、それね、
そういうやつ
一昨日やったね俺。
やってるね。
パッキンやろ、パッキン。
そう、パッキンやりたいね。
パッキンよね。パッキンさ、結構しつこいよね。
うん、しつこいんですよ。
だからそれ用の、だからその、風呂に使ってる、この時間を、
うん、
何か有効的に使えるんじゃないかっていうところで、パッキンに、こう、その、シュッシュッシュッってやって、
うん、
時間を、の経過を待ち。
大丈夫ですか、それ。
大丈夫じゃないの？
ちょ、シュッシュの種類によってはさ、
なんかほっとくと発生するとか、
俺結構強い液体のさ、
うん、
カビ落とすやつやるんだけどさ、
うんうんうん、
そうするとすっごいもうね、変なもん発生してるやつ、う
んうん、確かにね、それしんどいかもしれへんけど、
もっとライトなやつ、
ライトなやつ、
あ、じゃあ大丈夫。
でも力で落とすってやつ、
はいはいはい、
うん、やりましたやりました。はい、なんかちょっと寒いけど自然みたい。ちょっとこう発言がバカなんですけど、
自然を見たい、
見れるけどね、
うんうん、
野外が寒いっていうことで、
そうそうそう、うん、この前そうだ、ツアー終わってから俺長野行ったの。
そうだね、ツアー終わってから、
終わってからか、
うん、
長野県にちょっと行ったんですけど、よかったですよ、空気が。
やっぱ違いました。
うん、なんか泊まりたいなぐらいな感じだった。
うん、
うん、
いいね。
そうそう、まあまあいろいろね、 多分やらないといけないことがまだあるので、
うん、
休みになったらっていうことはなかなか考えてない時期なのかもしれないですけどね、
うん、はい、そうですね、
うん、休まなきゃダメですよ、
はい、メリハリですからね、
メリハリメリハリ、今日もこれ帰ったらすぐ寝ます僕は。
寝てください。
メリハリです。
もう一つ、FM滋賀でお聞きのラジオネーム赤さん、ハローボーイズ&ガールズツアーお疲れ様でした。
ありがとうございます。
NHK ホールでのツアーファイナル、ツアーを経てぐっとまとまって研ぎ澄まされたバンドの音に本当に感動しました。おー嬉しいですね。MC でお話しされていましたが、ツアーの忙しい合間を縫って山下達郎さん、椎名林檎さん、奥田民生さんのライブなどを見に行かれたようですが、ツアー中に他のアーティストのライブを見て何か影響を受けるものはありましたかという。まあそりゃね、影響というか何ですかね、これ全員で見に行ってるね、3アーティストっていうか、あの
ほぼほぼ
達郎さん、ほぼほぼそうですね、
ね、
うん、
いやーすごかったですよ。まあ達郎さん、山下達郎さんでいうと中野サンプラザでね、
うん、
見に行った時のあの声がこう発せられた瞬間とかね、
うん、
やっぱりこううおっと、
うん、
やっぱ僕はボーカリストとしてあのね、こう細かいことは言えないですけど、
うん、
やっぱりそのボーカリストとして、
うん、
ギタリストとしての山下達郎さんにやっぱりこう刺激を十分受けて帰ったなと思うんですけど、椎名林檎さんのライブは NHK ホールで見させてもらって、
うんうん、
ツアー中だったんですね。だからその、うん、そのライブ終わって何日後か何週間後かに自分たちもね NHK ホールでやるっていうところで、まあ素晴らしいライブでしたね、
うん、
素晴
ら
しかった、うん、すごくグルービーなバンドのグルーヴもあって、なんかね本当に感動しましたね、うん、で奥田民生さんライブはあの大阪のオリックス劇場のライブの翌日に広島で、
うん
うん、
やった50歳のね、
ね、松田スタジアムで、
そう松田スタジアムで一人でさ、
うんう
ん、お一人でさ、
うん、
真ん中でね、
真ん中でもう夜音よりちょっと寒い感じの、
まあまあまあ
まあまあ寒い感じのところ、うん、一人で弾き語りでさ、まあ影響だなんだとかいうのもあるんですけど、ツアー中にであったりツアー中じゃなくてもちょっと関わらず、なんていうんですかね、あの僕のやっぱりヒーローだなと思いましたね、
上
田民生さんは、はい、大ヒーローだなと思って感激しながら帰ったのを覚えてますけど
ね、思わずもう次の日をライブを忘れるぐらいの、
次の日ライブでしたっけ、
そうですよ、
そうだそうだそうだそうだそうだ、うん、NHK ホールの前の日だな、
そうそうそうそう、
うん、他の方のねアーティストの方のライブを見るっていうのはすごく刺激になりますし、かといってねそのツアーの流れを変えようっていうそういう感じでは なかったりするんですけど、
うんうん、
やっぱりいいライブを見るっていうのは潤いますね、
そうね、
身も心も潤うようなライブを見れてよかったなと思ってますね、うん、もうどんどん見に行きたいと思ってるんですよ。だから特にあの NHK ホールとかね、東京で言うと NHK ホールとか本当好きですからね僕、
うん、
NHK ホールでやるライブはぜひいろいろ見に行ってみたいなと思ってますね、
はい
、はいはい、
さあ、あっという間にお時間ということで、来年もツアーできたらいいなと、はい、練ってますんで今ね、
はい、そうです、
はい、さて番組ではメッセージ募集中です。番組ホームページ www.jfn.jp/ワゴンからお願いします。僕らに話してほしいテーマやお悩み相談何でも OK です。テーマはくだらなければくだらないほどいいと思うんで送ってください。そしてインフォメーション、今日は、加藤さん、
はい、年末のフェスカウントダウンジャパンは、12月28日月曜日に出演します。夕方5時25分からです。
ああもうここまで出てるんですね。
ですね、
はい、焦点みたいな時間ですね。
確かに
確かにね、
まあ、うん、他にも出演がありますので、詳しくはフジファブリックのホームページをご覧ください。
はい、
はい、
ではこの後はエンディングです。
Rock and roll bandwagon.
ロックンロールバンドワゴン、今日もそろそろおしまいです。 3組の華やぐ街にも負けないキラキラしたトークいかがだったでしょうか。
番組ホームページにはポッドキャストもあります。時間の都合でどうしてもカットしちゃった愉快なセキララトークがたっぷりゆったり聞けちゃいます。
メッセージは24時間募集中です。ロックンロールバンドワゴンのホームページ www.jfn.jp/ワゴンをチェックしてみてください。それではまた来週。
See you next rock and roll!